さん、こんにちは。
はじめましての方は、はじめまして。姫ちゃまこと、姫崎はるかです。
はい。エイプリルフールラブ。たった今、旅終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。自分で言ってますけれども。はい。ということでね、改めまして、高崎ゆずる役を担当させていただきました姫崎はるかです。はい、毎度ね、なんかフリートークを喋るときにですね、だいたいドア玉、本当に文字通りほにゃららみたいなね、話からね、始まることがすごく多いんですけれども、今回はなんと今回は汗後半ちょっとかきましたけど、なんかね、いつも以上にそんなに汗をかかなかった姫崎でございますということで、まあそのお話からね、今回はさせていただけたらななんて思ってるんですけど、そう、今回の演じさせていただきましたキャラクター、高崎ゆずるくんがですね、絵描きって言っても、イラストレーターの何て言うんですかね、デジタルな感じじゃなくって、どっちかっていうと、なんだ、モノラルじゃない、モノクロ、違う、何て言うんだやばい、日本語が迷子だ、やばいね。モノクロ、モノラル、違う。アナログ。アナログ。そう、どちらかで言うとね、アナログな感じの、イラストを描いているっていうような感じなんですけれども、なんて言うんだろうね。こう収録を、させていただく前に、シナリオライターさんとね、お話をさせていただきながら今回ね進行させていただいたんですけれども、その中で結構なんかいろいろとこうディスカッションをさせていただきながら、こうゆずるくんがどういうキャラクターなんだろうっていうのをね、深めながらさせていただいたんですが、ゆずるくんがどちらかというと今までこう絵に没頭してきたっていうところもあって、あんまりこう人との会話というか、こうつながりというかっていうのを結構こう極端に避けてきたというか、こう、まあ、本当に自分の世界にこもってというか、自分の殻にこもってこう自分の作品を作っていくみたいな、だからそういうね、キャラクターということで伺いまして、それもあってか、どちらかというと社交的ではなく、感情が欠落してるというか、ちょっとね、感情表現が苦手なキャラクターだというのをね伺いまして、でそれが汗とどうつながってくるんだっていう話なんですけれども、おそらくね、なんとなくですよ、まあ、いつもは通常のキャラクターをすることがやっぱり多くって、感情がすごく乏しいっていうキャラクターを今回初めてさせていただいたような気がしていて、で感情が少ないから体も動かないのか分かんないけど、まあ、心はちょっと動きづらいところがあるじゃないですか。それもあってなのか、なんか自分の中のなんか消費電力というかなんか動きもなんか少なかったからなのか、なんかね、いつもよりも汗がね、なんか少なかった気がしました。はい、っていう初回ね、いつも汗の話をさせていただいておりますけれども、ここでいくつかね、お題をいただいておりますので、そちらに沿ってね、お話をさせていただけたらななんて思っております。1つ目、今回ヒロインにエイプリルフールの嘘をつかれてるお話でしたが、演じてみていかがでしたかということで、先ほどもね、少しお話をさせていただいたところではあるんですけれども、そう、今回のゆずるくんが、少し感情が乏しい、欠落してるようなキャラクターということで、なかなかね 毎回いつも自分がこうキャラクターを演じる時っていうのが、そのキャラクターとの共通点を探して、そこからこう紐解いていくっていうことをねよくしてるんですけれども、今回のキャラクター、ゆずるくんに関してはなかなかね共通点を見つけるのがちょっと難しくって、ただその中で甘いものが好きっていうのがねありましたのでそこからこうなかなかこう枝を伸ばすのは難しかったりはするんですけれども、そう、なかなかねこの自分の中のこのキャラクターを作っていくヒントっていうのを見つけるのがすごく今回難しくって、結構ねキャラクターを作るのにものすごく苦労しました、今回は。いや本当に特にね、なんかねお友達の、まあ、今名前は伏せておきますけれども、お友達のね、声優さん方にもなんかこう姫崎はこう絵に描いたようにこう明るいというか、なんかこう陽キャとは思ってないんですけど、自分のことをどちらかというとインドアな気がしてるし、あれだと思ってるんで、どちらかというとなんか陰キャなのかなって自分では思ってるんですが、なんか周りから見るとなんかちょっと陽キャっぽい感じがあるらしくってっていうのもあって、結構ねその感情が乗っかりやすいキャラクターとかっていうのは割と得意というかやりやすいというかというところあったんですが、今回のねゆずるくんはそこがね結構乏しいっていうところで、なかなかこう表現するのはね難しかったですね。それがねこう皆さんに聞いていただいて、どう受け取ってくれているのかをね、ちょっとね後で聞きたいななんて思ってます。いや本当に、ただねなんかそれを聞いていただいて、あ意外と感情が少ない姫崎も悪くないぞみたいなとかね、思っていただける方がねたくさんいらっしゃるのであれば、それはそれでなんかね一つ新しい扉が開けたような気がしていて、なんかゆずるくんに出会えたことに感謝ですね続きまして、ゆずるが普段口角が上がらないというなかなか難しい設定のキャラクターだったと思いますが、演じてみていかがでしたか先ほどね、本当に散々長々とお話しさせていただきましたけれども、いや本当に今回はめちゃくちゃ難しかったです。本当に特に作品もね、フリートークを聞いていただいているということは、本編をねきっとみんな聞いていただいていると思うので、もうスーパーネタバレをしますけれども、作中の中でこうヒロインに嘘をつかれて、泣くようなシーンがね、こうそこから、欠落していた感情が少しずつこう揺り動かされて、ちょっとずつなんていうかヒロインのおかげでなんか感情が少しずつ動くようになっていくっていうような、そんな感じのね流れになっているんですけれども、いやね泣くシーンね、特にこの泣くシーンってなんかこう喜怒哀楽の中でもものすごく大きな感情のような気がしていて、僕の中で怒るっていうのと泣くっていうのはね、そう、その4つの中で比べても結構ね1、2を争うぐらい大きい感情のような気がしていて、それがこう感情がこう欠落しているキャラクターが果たしてどういう風にこう泣いて悲しんで、それをこうヒロインにぶつけて、それがこうキーになってちょっとずつ心が開けるって言い方変か、なんか感情が解放されていくよみたいなところの機微を演じるのが特に難しかったです本当に。いやーね、泣くようなシーンは他の作品、まあそれこそね、ホワイトミストさんで言うと、狂愛の檻とかね、泣くシーンとかもありましたけれども、そのね、作品とも比べても、やっぱりね、 今作はすごい難しかったです。はい、続きまして、今まで姫崎さん自身がついた嘘、疲れた嘘で印象に残っているものはありますか、ということで、ついた嘘、疲れた嘘、そうですね、ついた嘘でちょっとお話をさせていただけたらと思うんですけれども、数年前かな数年前に僕結構自転車に乗ることが多くって、今はいわゆるロードバイクって言って、こうドロップタイプ、わかるかな、ドロップタイプのこう手がなんて言ったらいいんだろう、こう横に握るタイプじゃなくて縦に握るタイプの、いわゆるその速い車、車じゃない速い自転車を今は乗ってるんですけれども、当時クロスバイクって言って、その構成されてるものとかはロードバイクに近いんだけれども、ただフラットバーって言って、横に持つ、見た目マウンテンバイクに近い感じのバイクというか、バイクというか自転車なんですけれども、それに乗っていて、である時それがね、通ってた道が結構民家で、駅に向かう途中で住宅地を通ってたんですけど、その曲がり角のところで車に接触をしていわゆる交通事故を起こしたことがあったんですよ。で、当時はまだアルバイトもしていたので、アルバイトにやばい遅れそうだみたいな、僕ね本当に朝めちゃくちゃ起きる苦手で本当朝弱いタイプなんですけど、その日も遅刻しそうになってギリギリに起きて、これはやばいってなって駅まで猛ダッシュで、自転車を漕いでいた時に、たまたまね向こう側からこう角を曲がった瞬間に、あ、車来てるってなって、で引かれ、まあ引かれたって言っても向こうはちょっと減速してくれてたんで、そんなに大した怪我ではなくって、まあ、軽いムチ打ちぐらいで終わったんですけども、何なんですかね、本来正しければ後々、本当に勉強になった話なんですけど、事故に起きた時って一番最初にその いわゆる警察官の方に、まあ、連絡をして、今事故に遭いました、まあ、それは自分もそうだし、向こうのその車運転されてた方もそうだし、2人で話し合いながらね、連絡をして、で現場検証をして、でどちらがどれくらいの比率で悪いのかみたいなのを検証した上で、でその保険をどうするやらこうするやらみたいな話があってっていう流れが正しいんですけど、その時何を思ったかというか、そのこと全然知らなくって、もうバイトにとにかく遅れちゃまずいっていうのがあってまあその時ね、やっぱりそのやっぱ事故に遭った瞬間だからっていうのもあって、アドレナリンっていうんですかね、が多分ね、ドバーって出てたのか、痛みもそこまで感じなくって、その事故あった時に運転手の方から、あ、大丈夫ですかって言ってくれて、怪我してないですかっていう話を振ってくれたんですけど、あ、全然大丈夫です、大丈夫です、行ってきますみたいな感じですぐにシャーって行っちゃって、今思えばめちゃくちゃね後悔した話なんですけれども、そう、そこでね嘘をついてしまって、で後々そのバイト先について、で、その時コールセンターしてたんですけども、コールセンターのバイトをしてて、席についてちょっとしてたら、ちょっとずつね足がズキズキズキズキしだして、お腹とズキズキしだして、やばい、ちょっとこれやばいかもみたいになって、で、あんま良くないんですけど、業務期間業務中に、わりかしなんていうか営業の電話をかけてたんですけど、わりかしこう自由な感じで営業の電話をかけさせてもらえるようなそのバイト先で、電話かけるタイミングも自分で自由にかけられるし、で電話かける先も自分でリストを作って、自分で調べ上げてそこに電話かけていくみたいな、結構フリースタイルな感じだったんですよ。 で、その、まあ、それもあってっていうので、本当は良くないんですけど、業務中に交通事故あった時どうするみたいなの調べて、で、その時に初めて、事故に遭った時は真っ先に警察に電話をして、で、現場検証してもらってみたいな話があって、で、事故に遭った時は、お金も、まあ、ビビたるものかもしれないけども降りるっていうので、まあ、物損だったら物損でそのね自転車壊れた自転車のね、お金をもらえるかもしれないし、もしね、まあ、喧嘩もしてたんですけども怪我したら怪我したでその時のね例えば通院費だったりとかっていうのも、保険で降りたりとかするかもしれないしっていうのも見て、その時にあやばいしまったこれはその時大丈夫って言っちゃったけど、その事故に遭った人にちょっと連絡をして、警察に現場検証してもらわないとみたいになって、でいろいろやっぱ調べると、その時のそのもしね怪我をして真っ先に通院したってなった時のそのバイト代というかその勤務したそのお金すらも保険で降りるらしいっていうのをそこで初めて知って、うわそれだったらバイト休みはよかったじゃんとかって思いながらすごく後悔したっていう話でしたちょっとね話が長くなるので、ここから先どうなったのかっていうのは一旦はもう、ね、終わろうかなって思っております。続きまして、エイプリルということで、今年の春特に4月にやりたいことなどあったら教えてくださいということで、今年の春、そうですね、まあもうね社会人になっていますので、こう何かこう新しいこう出会いだったりだとか、こう新しい職場に囲まれてとかそういうことがあるわけではないんですけれども、強いて言うのであれば、実は、まあ、すごい私事ではあるんですけれども、このね、4月というか3月というかに仕事の合間を縫ってですね、運転免許を取得してきました無事合格もしまして、なのでこの4月、せっかくねいろいろと免許を取ったので、もし可能であれば、いけるかな、わかんないけどお金があれば車を買って、お金がなかったらレンタカーとかね借りて、ちょっとねなんか遠出をできたらなとかって、なんか挑戦してみたいなって思いましたそうだね、どこ行こっかな、そうだな、ちょっとね4月に実現できるかどうかはわからないけど、それこそ、まあ、先ほどもね少し前にお話に上がりました、お友達の声優仲間がねいるんですけれども、その子たちを、誘って、なんかみんなでね、夢の国なんかドライブがてらみんなで遊びに行けたら楽しかったりするんじゃないかなとかって今ふと思ったんですけども、行けたらいいね、断られないといいねってなんか思いました。みんなでねなんかこうワイワイ楽しくドライブできたらななんて思ってます。はい、ということで、続きまして、聞いてくださった皆様へ春の応援ボイスをお願いします。応援ボイス、はい、わかりましたこの春からね、新社会人になる方だったりだとか、新学生、学生って言って合ってるのかなあ、でも学生はあれか、年齢的にちょっとあれなのかな、いなかったりするのかな、もしかしたらいるかもしれないですけども、になられる方もいらっしゃったりだとか、こうね春といえばこう何かが始まりそうな季節ということで、まあ、それがね、恋なのか、はたまた仕事のね環境が変わるのか、新しいその引っ越しだったりだとかでね生活が変わったりするのか、はたまた僕みたいになんかこう免許をこう取得しだしたりとかするのか、こう何かがねこう始まりそうな季節ということで、これからねワクワクする もしかしたら僕みたいに免許の方ではなく花粉症でこれから辛い季節が始まるよっていう方もねいらっしゃるかもしれないですけども、まあね、こう慣れないこともあったりだとか嫌なこともあるかもしれないですけれども、こうね、もしかしたらこうそれがこう時間がね解決してくれるかもしれないし、こう自分で乗り越えることになるかもしれないですけれども、僕もね一緒にそうだな、まずは運転になれるところから頑張っていこうかと思っておりますのですごい軽いけどみんなもね、一緒にねならないことに、頑張って慣れていこうね、頑張ろうねもしね慣れないことにこう不安なことを感じたりとかすることがあればぜひですね、このエイプリルフールラブを聞いていただいていっぱいね、元気つけられちまいなよっていうことをねたくさんね聞いてくれると嬉しいななんて思っております。というのと、私姫崎はるか隔週で金曜日にですね、鼻金だよバイノーラル飲みツイキャスということで、皆さんでこう金曜日の鼻金終わった後に、みんなで乾杯してこう仕事打ち上げ的な疲れた体をいたわろうぜみたいなね会をしておりますのでもしよかったらね、そちらもね参加いただけると僕もねいっぱい応援しがいがあるんじゃないかなと思っておりますのでどしどし、参加お待ちしております番宣で終わってしまいましたけども、ここまでですね、エイプリルフールラブ、お送りしてきたわけなんですけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。またね、こちらもいつも言わせていただいておりますけれども、少しでもですね、この作品を聞いていただいて何かこう心に思ったことがありましたら、一言だけでも結構でございますので、それこそ面白かったよとか、いやー今回の作品はすごくエッチだったよねとか本当に何でも大丈夫ですので、何かね、思っていただけることがありましたら、ぜひレビューの方にその思いの丈を書いていただけますとすごくすごく嬉しいです。そしてですね、姫崎はるか、ツイッターだったりだとか、先ほど言った、花金大のツイキャスだったりだとか、支援だったりだとか、いろいろと、いろんな取り組み取り組みというか、情報発信とかもね、しておりますので、もしよかったらそちらもチェックしていただけるととてもとても嬉しいです。ということで、長くなってしまいましたけれども、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。以上、姫ちゃまこと姫崎はるかでした。またね。